QIC。
ここからはこの人が登場です。
はい、キラウエア優子です。遅くなりました、よろしくお願いいたします。
2022年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やーす、
はい、キラウエア優子に、はい、あのラーメン赤組に連れて行かれましてですね、
うん、連れて行きましたよ。
ラーメンをあの替え玉までしましたですね、
うんうん、いや、替え玉はしろと私は言ってない。
で、はい、あの、レモンチューハイのメガジョッキまで
や
った。
いや、それも言ってないですよ、私は。
勝手にね、事故。
隣のテーブルの、あの、サラリーマンも、おメガジョッキだ、みたいな感じで。
何の勝ち誇りですか。意味がわからんです。
ということで、お便り行きましょう、はい。こちら、東京都文京区からいただきました。49歳会社員、ラジオネーム、鉄の爪。
ありがとうございます。
公共のメディアを歌い、インターネット上で動画配信などを行っている、チューズライフプロジェクト CLP ご存知？
存じ上げない。
最近ネット上では非常に頑張っている、チューズライフプロジェクト。まあ要は、他のその電波媒体、テレビメディアだとかいろんなところが非常にこう変更していると。その中でその公平中立、真の公平中立なメディアを作りたいという、うん、まあジャーナリストの皆さんであったり文化人の皆さんであったり、そういった人たちが結集して作ろうとしているプロジェクトなわけですよ。で、まあそれが、その CLP が1月6日立憲民主党から番組制作費として資金提供を受けていたことをまあ認めるに至ったと、
うん、
だから全然公平じゃ、公共じゃねえじゃんっていう、うん、で、この CLP の番組に出演していた、まあ、エッセイストで元 TBS のアナウンサー小島恵子さんや、うん、ジャーナリストの津田大介さんら5人が1月5日に公共メディアとして報道倫理に反するなどとこの、うん、CLP に対して抗議文を出したと、
うん、
で、それによると CLP は2020年の春から約半年間にわたって大手広告代理店と制作会社を介して、立憲民主党から番組制作費として1000万円以上の資金提供があるということが確認されたと。1000万円以上い
ただいた、ね、
その点変更徒党を高らかに歌う FMC
もうそこにつながる
令和新選組からいくらかもらってますか？きちんと情報公開しましょう。ということで、大変厳しいお便りを
そうです、ね、
いただくに至りました。ね、うん、本当にとんだとばっちりでございまして。ケナコさんはどうですか？この、CLP に対してどういう思いが？
いや、CLP がよくわからないので、わからないです。
あ、そうですか。
はい。
こちら、FMC は、公共のメディアでございますが。変更しておりますし、徒党を組んでおります、うん、公平中立ではございません。うん、まあ、令和新選組からいくらかは、実は、うちは、もらってますよ。マジな話。
お
まあね、かれこれ今までにそうですね、2000万円ぐらい。
なんで急にそんな嘘つくんですか。
いやいや、悔しいじゃない、なんか CLP みたいなやつが、昨日今日出てきたやつらかだぞ。それ、なんで1000万ももらえてたぞ。う
ん、立憲にとって何のメリットがあるんですかね、1000万も出して。
いや、まあ、メリットがある、
残暑。あるんでしょうね。
で、うちは創立45周年ですよ。頑張ってきたわけですよ。これ今までも。
そうですね。
これからも。
そうですね。
で、まあ、令和新選組を推してるわけです。
そうですね。
それなりに令和新選組の躍進には、FMC の功績は大なりと言ってくださる方も結構いらっしゃるわけですよ。ええ。だから、2000万ぐらいもらってるって言いたいじゃない。
言いたいですね。
実際は、じゃあもう、これはもう嘘偽りなく、うん、申し上げましょうか。最初にいただいたのはですね、もう、都構想の時ですから、
うん、
おととしになりますね、だからね。
お
ととしですよね。うん、で、山本太郎さんが、このスタジオに来て、
うん、
音声を、外線車で流す、
うん、
都構想いかんで、イエーって言って、うん、あかんとかって言ってたのあったでしょ、うん、あれを3本ここで撮ったわけですよ。 で、その時に、秘書の方が、うん、ね、榎田さんありがとうございました。お世話になりました、うんうん。これは少ないんですけど、と。いやいや、そんなの受け取れませんよ、と。私はこれ好きで勝手に応援してるんですから、うん、お金なんかもらえませんぜ、と。で、言ったんだけど、うん、いや、これはもういつもお世話になってるんで、本当いや、そんな、もう額的には勝手恥ずかしいぐらいですから、って言って、うん、でもう受け取ってくださいって言うから、うん、まあそうですか、じゃあ、これで、みんなで、飲み会でもやらせてもらいます、みたいな感じで、ね。うんいただいて、うん、ちゃんと領収書も切りましたよ、それ。きちんとね。うん、ちゃんと項目としては番組制作費としていただいたわけですよ。うん、で、それは、3万円、
うんうん
だったと思います、うん。で、その次にはまたありました。
うん、
その次は、仁義なき都構想という4部作がありました。はいはい、あれのナレーションはなぜか私がやってるわけですよ。うんで、それも、もう私別にギャラいただくつもりなかったんですけど、うん、少ないんで本当申し訳ないんだけど、つって、本当いくらだったっけな ?1 万か2万
もらった。なんで後半の方が安い
んだ。いや、なんか、3万だったかななんか、まあ、多分3万以上はないですよ。
うん。
で、その後は、動画を、うちで撮ったのがあって、それをコピーしてほしいという話で、うん、それをまあ、ダビングする手間賃みたいなやつで、1万円っていう。うん、ということで、まだ令和新選組からは、10万円に届いておりません。はい。これが事実です。なので、
ねえ。
ね、そう、10万円にも満たない額しかもらって、しかもらってないじゃない、別に、くれと言ってるわけじゃないですから、ね、お金の問題じゃないわけですけど、好きでこっちは応援してるから、お金ではないわけです。うん、ということは、この CLP は、
うん、
ね、こういろんなメディアのあり方はこうあるべきだとか、いろいろ言っていたくせにですよ。
うん
うん、1000万円ももらってるという、
ね。一番くどいな、なんか。
これはもう、ほんとなんか、キーって言った
らね。ねえ、なんかやり方汚い。
なんかね、ギャさん、他局が1000万もろとるよ、1000万。
うん。
うん。なんか言うたれ、うん、ちょっと。
言うたれ。何の功績もないってことでしょ？
いや、さ、それなりには、ほら、いろんな影響力はありますよ、やっぱり。有名なコメンテーターだとかが一斉に出てきて、メディアはどうあるべきだとか、はい、あるいはこう、その、ジェンダーの問題であるとか、うん、それでいろいろその、はい、タイムリーな話をその、やるっていうことで、それなりに意義のある放送をやっていたのは確かだと思います。で、好きか嫌いかというと、僕は別に好きでも何でもないですけど、どちらかというとあんまり興味も、うん、持たないんですよ、
うん
ね
うん。
なんていうのかな。いわゆる放送の、番組の体をなしてないというか、
うん、
要はズーム会議をただ見せられてるような感じなので、それはそれもメディアだと言えばそうなのかもしれないけど、うん、俺はそんなのは面白いと思わないので、うん、あんまり関心を示していなかったのですが、
うん、
まあまあ、だから、ね、そういう、なんですか、この、立民が、だから、ボケてんですよ。そう言ってみると、メディアの選択数もボケてるし、本当にね、バッドチューニングのようなことしかやってない。
そうですね。でもそれを受け取るっていうのも、なんか、法の、ちょっと、なんか、公正中立とか言ってる割には受け取んのや、みたいな気もしますけどね。
だからさ、そういうコメンテーターとして出てくる人たちが、それなりの人たちでしょ、
うん、
で、じゃあ、やってるスタッフがいるわけじゃん。顔を出さないスタッフが。
うんうんうん
で、顔を出さないスタッフって、結構好き放題やれるわけよ。そういうのって。だからこういうことが起きてるわけです。
なるほどね。
FMC どうかって。顔出してますから、みんな。どいつもこいつも出してますから。もう、うちは。
まあ、別に出したくて出してるわけじゃない。
出なくていい、前島社中まで全部出てるわけですから。
あなたたちも自ら出てるから、もう。
出たがりですから。
出たがりやから、もう。
出たがりのやりたがりですから、どうしようもないんですけど。でも、本来これほどですよ、その、ストレートに自分たちの主張をこうぶつけているという、気持ちの良いメディア。それが FMC でしょで、それがほら、で、一応今、リスナーの皆さんからの募金ということで、ね、今、クレジットカードが使えるようになって、本当に便利になりましたね。 皆さんもぜひね、クレカからチャリンと、ね、あの、募金を入れていただきたい。あなたも募金をするようになって、初めて本物のリスナーと言えるんですよ。で、いやいや、やっぱ。
でも思いが違うんじゃないんですか？
何の？何の？
その、応援する思いっていうか、厚みが。いや、そういうことじゃなくて？
いや、この FMC を応援してくださってる、その、いや、いるわけですよ、募金をしてくださる方が。
うんうんうん、
その、1000円から2000円から3000円からっていう人がいて、まあ中にはその、まあ、数万円っていう人も時々いますけど。
すごい。
で、まあもちろんその FMC が熊本のあの大地震でですよ、傾いた時なんかは本当全国から本当に熱い思いというか、本当にお金が届いて、本当に助かったりしたわけですけど、まあそういったことで何とかしてこの FMC のその存在をですね、守りたいと、放送を継続させたいという熱い思いを持っている方々が、その、まあ、現金だったり、あるいはクレジットカードを使ったり、いろんな形でお金を送ってくださるという、本当にありがたいことでございまして。で、それを、ぜひまだやったことがない多くのリスナーの皆さん。
なんだそれ。
今が、ある意味チャンスかもしれません、これが。あなたが、こう、一歩踏み出す。こう、背中をポンと押されてる、そんな感じがするでしょ、今。聞いていて。ね、お年玉だったり。ね、こう、ひょっとしてお年玉として、親戚の誰それちゃんに渡そうと思ってたけど、チャンスがなくて、きっかけがなくて、そのポチ袋の中にまだ1万円が入ってたりしませんか？
え、いや、そんなのないと思う。
そのポチ袋の中のあなたのそのお金をですね、それを FMC にポンとこう出すことによって、あなたの人生がどれほど豊かなものになるか。これをね、ぜひ、一度試していただきたいと僕は、本当心からね、願っています。そういうことが皆さんのその、熱い思いが届くことによって、私たちは立憲民主党から金をもらわずに済むってなってるんです。
もらおうとしてるんですか？
我々は立民から金をもらわずに済む。
もらえるならもらいたい。
くれるものなら喜んで。ね、それが仮に、大阪維新の会であろうが。
いや、でもそれを応援するのもいかがなもんか
と。急に
えのひら返したようにね。
やっぱり大阪は IR が大事じゃない。やっぱりね、カジノが起爆剤になるね、とか。そういうことを言い始めたら、ああ、もらったなと。
う
ん、
そうですね。
ねえ、いつでも俺は金で転ぶと言ってるのに、誰も転ばせてくれないというね。ねえ本当にねえ。ということで、これ、チューズライフプロジェクトは、これはちょっと、もう本当、ねえ、気づき上げた信用というのを失うのって一瞬ですよ、
そうですね、こういうの。もうだって説得力ないですもんね、何言ったって。
うん、これはもう一遍潰して違う形にしないとダメでしょ。
また違う団体でまた這い上がってくるんじゃないですか。
ちょっとね、FMC をね、見習いなさい、本当に。ねえ、こんなに少ない額、少ないって
言っちゃったじゃないもう。桁がね、二桁以上違うから。
俺なんか、むかつくななんか俺。今日だってあれよ、その、本町の、産業創造館で、そのカジノの、説明会があって、大石明子さんが喧嘩売りに行ったんだけど、そこの周りをぐるぐる回ってた、外線車から聞こえてくる音声は、ここで撮ったものだからね。
へ
ぇ、私がこう、
そんなことしてるんですね。
だって、関西で流れてる、外線の音、まあ、大石事務所のやつは、100% 私が作ってるやつですから、
令和の外線車まだ聞いたことない。
しかもそこで、本当にこう、いろんな、高度なテクニックをそこに入れていて、例えば腐った政治を切るとか、シャキーンってこう、音がなんですけど、あの音なんて効果音を、いろいろ自分で録音したやつを、7個ぐらい重ねてる。
へぇ
こう肉を切る音とか、その刀がシャキーンってくる音とか、そのカチッって音とか、
こだわって。
もう、
こだわってん
の。もう、音効のプロだから一応、もうそういうのこうやってたりするわけですよ。もらってませんよ。
その制作費はもらってないですね。
もらってませんよ。
もらってない。
まあまあ、ようやく今度私、広報のプロデュースということになりましたので、そこからはだいぶ変わってくると思いますけどもね。ということで、続きまして、こちらのお便り行きましょうか。 神奈川県川崎市からいただきました。38歳会社員、ラジオネームスコーピオンデスロック。
ありがとうございます。
サソリ固めですか。ああ、うん、ミッドナイト前島によるとまたぞろ大阪では都構想を持ち出しているようですねそしてカジノも、
うん、
いい加減気づけよ関西人と言いたくなります。
うん、
門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしということで、南海トラフ超最悪のシナリオをご教示ください。小松左京も真っ青になるハードなやつをえのきだ師匠頼ますってことでいただきました。初めて送ってたお便り にしては結構、結構あの、えげつないものを送ってきましたね。そうですか。まあね。だからまあカジノができようがですね。
うん、
その万博があろうがですね、
うん、
あの。今から申し上げる最悪の、超最悪のシナリオが現実化すれば、
うん
な、もう、カジノなんてもう、
うん、
もう、何にもなくなっちゃいますから。
うん、
あの、夢島のあのあたりっていうのは、もう、さら地というか。
そうですよね。
ひょっとして、簡単な小山ができるかもしれないです。
うん、
あの、砂山が、
うん。
で、その海からこう、押し寄せてきた堆積物がそこに押し寄せるでしょ。
うん、
で、それとですね、あの、津波によって、あの、土砂がものすごく来るわけですよ。
うん、
それと捨て場がなくなるんですよ。
うん、
結局、あそこ捨て場になりますよ。
お
他に捨てらんないもん。
確かにね。
だってほら、その、東日本大震災の時に、その宮城だとか岩手だとか福島だとかいろんなところの海岸沿いにその打ち上げられたいろんなもう瓦礫も含めて、
うん、
それどうしました？本当は東北だけで処理できなくなって、うん、いろんなところにこう頭を下げてあの処理をしたっていうのが、まだ記憶に新しいと思うんですけど、うん、大阪みたいに大都市が大壊滅した時の瓦礫たるや、うん、大変なもんですよ、
うん、
でそれがまあ淡路島とかも大変な被害になるでしょうし、うん、四国だから徳島とかだって大変なことですよ、うん、で当然のことながら兵庫県のその、まあ、神戸だとか、
うん、
もうそのなんだ播磨灘に面してるところなんてのはもう大変な、
うん、
ことになります。特にあの川が開けてるところは川から津波が遡上していきますから、
うん、
結構内陸まで、
あの、そうですね。
来ます、
うん。
で、それと、運悪く、今日これあれでしょ？超最悪のシナリオなんですよね。
うん、
超最悪。長雨が続いてました、その時。1ヶ月ぐらい、しとしとしとしとと長雨が続いてて、うん。で、あの、兵庫県の山間部などでは、崖崩れが相次いでまして、
うん、
で、あの、兵庫県の山間部とか、あるいはこう、あの、中国地方に至るまで、あの、あそこの山、あの、古い山なんですね。できたのってものすごく古いんですよ。
うん、
なので、その間ね、そこの山っていうのはもともと岩山で、花崗岩っていう岩でできてるんですけど、これが、夏は温められ、冬は冷たくなり、
うん、
で、そういうことで、その花崗岩にひび割れができまして、
うん、
で、そこに水が入っていって、さらにそれで割れたりしまして、
うん、
で、それが砂になっとるんですよ。だからあれ、実は、砂でできてる山なんですよ。
へえ。
その砂のことをマサドって言うんですけど。だから元々は岩山だったんだけど、何十億年、何百億年で借りてる間に砂山になってるんです。
すご
で、砂山がじっとしてるから山でいられるんですよ。で、それをそのね、山をね、固めていたのが木です。で、その木をね、里山としてに、ね、人間がね、そのきちんとね、手入れをしていたからこそ、山が保水能力を持って、そしてその、その、マサドからこう、越された綺麗な水が、その、地下水となって湧き出て、いろんな、まあ、人間に恩恵を与えていたんだけれど、これが牙を剥きます。
ね、
そうすると、いろんな崖崩れとかが起きて、それが今度その、津波でまたさらに、流されたりとかっていういろんなことが起きてくるわけでございます。で、さらにはですよ、いろんなあの、石油のコンビナートみたいなのが、まあ、この、阪神工業地帯、あるわけでありまして、それが流出します。燃えます。そうすると、あの、それがその津波によって、こう、ガーッと油が運ばれてきます。おそらく、吹田、茨城ぐらいまで、グレンの炎が、 住み込む、
そうなの、
住み込むであろう、でさらにそこに今度液化石油ガスとかその天然ガスとかが、タンクが破裂したりしますと、上空にですね、そういうガスの雲が出来上がるんです。
へ
ー。でそれが上空で火がつきます。
お
ー。そうするとそうですね、タンクの容量にもよりますけど5日ぐらい燃えてるんじゃないですかね。
空が？
空が。
へー。はい。
で上からその輻射熱が降ってくるわけですよ。天日ですからこれが。そうすると地上はだいたい200度ぐらいになりますから、人間住めなくなるという、いうことで、もう火攻め、水攻め、油攻め、もうコテンパンにやられて大阪からは誰も人がいなくなったというそういうお話。怖いですね。でこういうのがね、まあ、えのきが適当に言ってんだろうと思う、こう思いかもしれませんけど、起きない保証はどこにもないんですよ。
そうですね。
で起きる要素はいっぱいあるんです。
うん。
だから最悪のものが全部最悪のシナリオっていう、今最悪って書いてあるからね、最悪でっていうふうに転がっていくとそうなるんですよ。で、それはもう確かにもうそこまで言えば人間のその人知を持って、抗えるものではないけれど、もうちょっと備えをしてれば、そうなる一歩手前で、食い止めることは、ものによってはできるわけですよ。で、それをやってないわけですから、関西では。ほぼほぼ。今までにその、まあ、例えば、阪神淡路大震災が起きて、もう何年経ってます？もう30年。
95年なんで。
25年か。うん、25年経って。
27年。
7年か。で、その27年間で、そこから復興することももちろん大事なんだけど、その、いずれ来るであろう、もう一遍来るであろう、そういう災害に対して備えようっていう考え方も当然あるじゃないですか。うんうん、で、それの、準備をしてるところもたくさんあるわけですよ。うん、例えばその堤防をがっちりしたものにしようとか、あるいはその川のところに堰を作って、その高潮であるとか津波だとかをある程度その防御しようであるとか、いろんなことをやってるんだけど、ある時、今から20年とか言わないな、14、5年、10年前ぐらいから、パタッとそれが止んでます。
へ
ぇ、そういうのにお金をかけなくなってます。
こう、一番ね、身に染みて分かってるはずやのに。
今がチャンスって言われていたその10年前ぐらいから、それをやめたんですよ。特に大阪は。わかります？
それは例の人が？
最初ニュルニュル頭で色眼鏡かけてたのが、急にパリッとした頭になって、なんか出始めた。
あの人が。
H 下が。出てきた頃から、
パタとやる。そうなんや。
だから、例えば、木津川の、巨大な水門だとか、あれなんかも、ぐらぐらっと来て、震度5とか、震度6が来たら、あまりに図体がでかいから役に立たないというわけですよ。で、あれを変えようって言って、それを言い出したのはもう十何年前ですから。で、それ全然やらずに、さすがに今になってやばい、これやっとかんといかんねっていうようなことを言い始めて、やり始めたけど、できるのは10年後っていう。だから、もう、本当に、不毛な10年を、この大阪は、過ごしてるわけですよ。
そのやり始めたのは何きっかけというか、誰が主導でやってるんですか？
やっぱさすがに、だからそれは国だとか、国の方からも、それやらんとまずいよと。で、その府だとか市だとか、そのそれぞれの行政単位で、その管轄があるから、そこで話、だからずっとね、話だけはやってたんですよ、その会議みたいにして、どうしましょうかって。で、でも最初から結論出てるのは作り変えるしかないんだから。作り変えればよかったのに、それをやってない。いつまで経ってもやらなかったと。でも、いい加減もうそれが使えませんよと思う。もう老朽化しちゃってダメです。動きませんって言われたんで、じゃあしょうがねえかってやり始めてる。動いてるうちにやんなきゃダメなんですよ。で、だからそういうのを全くやってこなかった。で、そのチームに今や入ろうとしている兵庫県。 ということで、ございまして、本当にお喜び申し上げますね。私はまあ、もう、木を見て瓶なので、やばいなと思ったら、真っ先に私は逃げる。
師匠が逃げたらもうみんな逃げたら。
いやいや、一斉に逃げるとほら、
いやいや、そうね、FMC 聞いてる人たちだけど。
だからもう、とりあえず俺が、逃げてから、2時間ぐらい経ってから、実は逃げてるもんとかっていうのを、名古屋あたりだよね。
名古屋、南海トラフって、そっちも被害はないんですか？
あるよ。
ですよね。
ああ、でもあっちの方がマシ。
そうなんや。
備えてる。
その山、備えてるんですか？
備えてるもん。だって、あっちはほら、愛知県知事と名古屋市長は仲悪いけど、うん、それでも実は役所はね、ちゃんと動いてて、
うん、
それなりに動いてるんですよ。
そうなん
ですね。で、こっちはさ、大阪府知事と大阪市長仲いいじゃん。
うん、
ね。でもね、動いてない。
動いてない
よ
ね。
お金のことを止めちゃってるから。で、やっぱ一時が万事と俺いつも言うけど、そこら辺のその横断歩道の白線が消えてるのなんか見ればもうそれですよ。もうそういうところからもう全部お金かけなくなってる。で、去年の夏、そこら辺の重曹の公園とかで夕涼みよく知ってたけど、本当に草が刈ってないのね。で、あれ、ちゃんとやろうとすればさ、ちゃんと地元のお年寄りだとかをボランティアでやってもらうとかってもできただろうけど、そういう動きもないし、で、本来ならば、きちんとメンテナの予算を組んで、公園とか街路樹の、剪定とか、その雑草を引っこ抜くとかっていうのをやってたわけですよ、それまでは。それ全然やらなくなって、で、代わりにやったのは何かというと、街路樹を根元から切っちゃう。
切ってますよね、今。
大阪で。
すっごい切ってますよね。
あれはもうほら、もう、あれ切っちまえばさ。
もう管理が嫌だから、切っちまえってこと。
金かけたくないから。
すっごい切ってますよね。
でしょ？
しょっちゅう見ましたよ、年末とか。
でね、切るときもね、あとね、根っこから切らなくても、これから葉が茂るって時に切るの。
へえ、そう死ぬから成長が、
まあ、成長を止めるのと、それと例えば何その後に葉が散るわけでしょ、
うん、
今のうち切っとりゃ
ああそういうこと
楽でしょっていう、そういうことです。
そういうことなんですか。なんかやったら切ってんなと思ったんですよね、木街路樹。
だからもう本当に本当に合理的にできてますね、大阪。
ひどいですね。
まあ、
すごいひどいですね、それ。
それを選んでるのが、大阪の
大阪府民がね。
ということで。
確かにな。
いまだに、頑張ってはるわ、吉村さんって思ってらっしゃる方が。
そうですね。もうね、もう話す人みんなそうやって言うんで、周り。
まあだから、いかに、本当におめでたい人が多いかということになりますね。これに関して、熊本県から、木田栄子さんが一言申し上げたいと思いますが。
ミッドナイトで言ってたやつと、同じってことですよね。
いや、まあ、そら、同じ人間が喋ってますから、ここで。
だから、今、神戸じゃなかった兵庫がそんな感じってことですよね。
そんな感じですね。
ですよね。
ええ、
だから、関西圏がそんな風になってるってことですね、今。
まあ、どんどんひどい。
侵食してるってことですね。
ええ、で、せっかくのお金をその防災とか福祉とかに持っていけばいいものを、
うんうん、
そういうのを使って、その夢島という埋め立て地の、汚れた土を改良するために800億円も投ずると。
いらねえな。
とばかですよね。
で、その上に
爆
地場を建てると。
もっといらない
。それとカジノとかいらんわ。
それが関西の経済の起爆剤になるとまで言ってるという。
絶対ならんからな。どこでもね、人間が生まれていくん。
本当にね、なんでしょうね。もっとね、その夢島の一部でいいですから、夢島のその10分の1ぐらいの土地のところに、うん、なんかね、パチンコタウンかなんか作るじゃないですか。ね。もう、関西中のパチンコ屋を集めて、
うん、
とにかくもう、パチンコのファンの皆さん、ぜひ来てくださいと。うん、で、うん、もう、ともかく、パチンコファンにとっては楽しい場所なんですよ。
うん、
で、その横には今度JRA だとかの、
うん、
その、場外馬券売り場とか、
うん、
あと船券だとか、車券だとか、
うん、
全部そういうのが買えるところがあって、
うん、
で、あと宝くじも買えて、
うん、
ありとあらゆる合法的なギャンブルがそこで楽しめる、ギャンブルタウンってやつを、ちっこく作るじゃん。
うん、
ね、
うん。
そっちの方がよっぽど、回る、ね。
確かに。回る。人も来ると思いますよ。
で、依存症の人も山のように増えましたね。 って、
うん、増える増える。
でそこの周りにね、今度ドーナツ状にね、立ち飲み屋が増えてくるんですよ。
これが。ああ、いいですね。
それで、でその周りにね、今度ね、会員ハウスとかが増えてくるんですよ。
やべえ。
で、さらにその周りになんかこう、仕事障害するよとかっていう、うん、なんかそういうドヤ街が出てくるという、そういう、そういういわゆる、大阪ダウンタウン構想というね、超本格的なその、底辺の街を作るっていう。でもね、その方が、はっきり言って、経済の起爆剤になる可能性
がある。そうですね。確かに。動く動く。
全国からそういうのが集まってきて。
回る回る。金も出す出す。
で、彼らを雇わなきゃいけないっていうんで、なんか、まあ、まあまあ、いいか悪いか別ですけどね。
やべえ島が出来上がる。
確かにそっちの方が、使うあれは多いですね。
まあ、大変なことですよ。本当にね。ということでございまして。門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。これ言った人ご存知？
存じません。
一休さんです。
へー。それどういう意味ですか？
門松は、メイドの旅の一里塚。
メイドってあのメイドでいいんですよね。
そうですよ。だからお正月の門松っていうのは、お祝いをしてるけれど、あんた一つ年取って、ね、死へと近づいてんだよと。
あ、なるほど。
これはほら、感覚的にわからないと思うけど、元日は、日本人にとって、全員、誕生日だから。
うん、あ、だけあれでしょ、なんだ、数え年と同じとこでしょ、
数え年って意味です。うん、日本に万年齢なんてのはなかったんですから。
基本数え年。ないってことだから、もう、そう、うん。だからみんな一斉に年取るってことですね。
そういうこと。だから一斉に死に近づいてんですよ、と。
なるほど、なるほど。
めでたくもあり、めでたくもなし、と。
そういうことですね。
はいはい、本当にひねくれた人だったんでしょうね、そういうこと
言う。そうですね。
あんなね、あんなこう、一休、一休、一休、はい、一休み、一休みなんて絶対言わないです。
で、あんな可愛くないですよ、本物は。
何？
本物はそんな可愛くないんでしょ、あんな一休さんみたいに。
一休だって顔見たらだってじじいの肖像画しかないじゃないって。
でしょう、ね、でしょうね。
人にうんこ食わさせようとしたりとかさ、いろいろしてる。もう、変態だからね、あの人は。もう
お母さんとか綺麗でしたよね、漫画では。
漫画だから、それは。母上様。お元気ですか。
しおちゃんって本当にいたんですかね。人がいないですね。
気持ちよく歌おうとして
る。ごめんなさい、ごめんなさい。
聞き親だっていねえと思うよ、多分。
でしょうね。
でも、蜷川信也もがいたんです。榎木田信也もの名前のモデルになってる。
助っ人ですね。
はい。
いつも力貸してくれる人でしょ、スーツじゃなく
て。違いますよ、蜷川信也もは一騎を監視してる悪い人なんですよ。
あれあれ誰でしたっけ、
蜷川信也。
仲いい日、でしょ、仲いい人がいたよ、
ですね。何言って最初、初回は呼び捨てにしてる、一騎、貴様、みたいな感じで。
でも、なびいたでしょ、向こうに。
いや、なびくんだけど、でも監視してんだよね。将軍から言われて監視してんだから。武将だからね。あれすっげえ暇な武将だよね。いつもいるもんね。着てる服がいつも一緒っていう。
色がね、一緒
しかも顎が割れてるっていうね。という、ことで、ございまして。まあ、あんだけ毎回いろいろ嫌味なことやってたら、聞き親なんてとっくにお取り潰しになってておかしくないんですよね。お取り潰しにならないからすごいですよね。で、そもそも聞き親って何の商売やってるのかよくわからないという、いうことでございまして、一休さんの話で、まとめようと思いますけど。一旦 CM に来まして、この後はパラキル。今週は、景気の、まあ、景気、不景気、好景気、それと、早食いについての関係を語ってみようかなと思います。一旦 CM に行きたいと思います。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら
感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。